田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、7月の最終週となります田中とさんと匠さんとリスナーさんと一緒にこのコーナー参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、7月最後のこんな日、30日になりました、うん、今日はプロレス記念日だそうです。
おう、なるほど。
69年前の7月30日、日本プロレス協会が結成されたということなんですね、うん、で当時1950年代プロレスは大人気で、まだ個人の家にはテレビが普及していなかったため、こう駅前とか人の集まる場所に設置された街頭テレビという、うん、みんなが見るテレビがあったそうなんですけれども、プロレスの試合をそんな街頭テレビの前に多くの人が集まって熱狂的に観戦していたそうなんですよ、うん、昔のニュースでね、なんかよく見ますよね。
よくそういう映像見ますけどね。
ちょっと高いところにテレビがあって、みんなが立って見てるみたいなね。そんなプロレス、今も人気ですよね。この番組にもお一人、現役のプロレスラーがね、いますけど、この後登場されますが、田中アトさんはプロレスどうですか？好きですか？
ああ、もう好きでしたよ。昔見に行ったりもしてましたね。
おお、そうですか。昔好きだったっていうことは、何か好きな選手がいたりとか、はい、
どうだろう。結構スター選手が多い頃にやっぱり見たりしてましたね。アントニオ猪木とかもそうですけど、その時代は結構見てましたね。
へえ、そうですか。武見さんが好きですよね。
もう最近のプロレスはね、ちょっと見てないんだけれども、まあ本当好きで見てましたよ、うん、もう会場にもよく行きましたしね。
やっぱ男子ですかね。
あ、そうそう、女子プロレスは見たことない。
あ、そうですか。
男子プロレスばっかりだね、うん、やっぱりね、なんかこうきっかけ的なところで行くとね、
うん、
私が小学校のね、3年生だったかな、4年生だったかなぐらいの時に、まあ今名前が出たアントニオ猪木さん、新日本プロレスのトップですよ、
うん、
で国際プロレスっていうね、他の団体があって、そこのトップだったストロング小林っていう選手がいて、うん、アントニオ猪木とストロング小林が一騎打ちをするっていうのがね、それこそ総武線、
うん
うん、総武線の中にもポスターがデカデカ貼って、だから日本人の団体のトップ同士がシングルマッチをするっていうのがもうすごく珍しいというか、ないことだったんで、うん、もうすごかったのよ、盛り上がって。
あ、そういう時代だったんですね。
そう、その試合をテレビで見た時に、まあ、猪木さんが勝ったんだけど、まあ、それからプロレスにはまっちゃって、そうずっとやっぱり見てたんだよね。
田中さんもその時くらいから見るようになったんですかね。
そうだと思いますね。
きっかけってあったんですか？
どうだろう、もうなんか結構もうそういう小学校、中学校とかもそういう話よくしてたんで、で、しかもテレビでやってたじゃないですか、昔は。
うんうん、
なんで今でもやってんだよ。
あ、そうなんですか。なんか減ったような気がして。
ね、深夜になっちゃった。時間帯が。
時間がそうなんですね。
昔は、ほら、ゴールデンタイムにやってたから。
そうですね。うん、野球見るぐらいの感じで見てましたね、うんうん、もう。はい。
そうですか。私はもう女子プロなんですよ、うん
ね、ずっと女子プロ好きっていつも言ってたもんね、うん、
女子プロ好きで本当プロレスラーになりたいなって本気で思ってたことがあって、うん、小学校 5,6 年の時なんですけど、でも結局柔道行ったんですけどね、
うん、
もう豊田真奈美さんとか井上貴子さん、神取忍さん、井上京子さん、北斗晶さん、ダンプ松本さん、ブル中野さんとかね、かっこよかった、
うん、あ、そうね、だからでもあれじゃないの、全女って言うんだよね。
あ、確かそうです ね、
全日本女子プロレス団体として、
でやっぱり深夜の日曜日の深夜にやってて、もうテレビにかじりつくように見てたっていうのありますね。
ね、でもほら、この番組が始まったさ、本当の当初、
うん、
もうだから20年近く前の話だけど、コーナーをやってもらった松中さんね、
え、
全日本女子プロレスの創設者の息子だもんね。
すごい、
うん、ね、 ね、神取さんにもまたこの番組とは別なんですけど、このスタジオの外のソファに座っていらっしゃいまして、もうご挨拶させていただいて、もう見てましたって、はい、おはようございますって言って、うん、嬉しかったです。お肌綺麗でした。
あ、本当、うん、
このラジオ日本の下にホールがね、田中畑さんもご存知だと思うんですけど、ホールがね、ラジアントホールというとこがあって、そこでよくプロレスの試合がね、
やってますね。
今もあるんですけど、以前プロレスラーの方とよく一緒にエレベーターになったんですけど、まあおでかい、おビッグ、
胸板が厚いよね、厚みがある。背が高いだけじゃなくて厚みがある、ね、
軽自動車ですよ。ね、やっぱりこう試合見ててもうわ大きいなと思いますよね、きっとね、私会場で見たことないんですけど、もうお二人ももうぞっこんだったこのプロレスなんですけど、日本には60以上のプロレスの団体があるって、
今は、ね、
結構多いですね。でこの番組担当しているコーナーね、担当されているモハメドヨネさんのプロレスリングの輪のように、歴史のある大きな団体は数えるほどしかないんですけれども、各地各地にあるんですよね、団体がね。でまた世界中にもあって、カナダ、オーストラリア、メキシコ、台湾、中国、インド、タイ、フィンランド、イタリア、ドイツなど、こうプロレス団体があるんですよね、意外と多いんですね。
いやいや、それはそうですよ、
私そんなに多いと思わなかったんですよ。
でもそれあれですよ、世界で行くとその各地によってその内容が違ったりするんですよ。
内容、
ヨーロッパだと飛び技っていうよりも関節技の取り合いを主流にしたプロレスだったりとか、アメリカなんかもう本当一大、ね、産業ですからね、
すごいですよね、
ものすごいショーアップされたね、
確かに、
10万人とかが簡単に集まっちゃうようなね、
すごいですよね、見るだけですか。田中畑さん、戦いたいと思ったことないですか。
いや、戦いたいとは思ったことないですけどね、ただ友達同士で掛け合ったりしました。
なんか中学生ぐらいの頃とかね、プロレスごっことか結構 やるよね、
ただですね、これ戦ってるんですよ、私たち。この90分プロレス並みに熱くないですか。毎週戦ってるんですよ。そうやって持ってくのね。そう、戦ってるんですよ。今も戦ってる試合の最中でございます、はい、頑張りたいと思います、
はい、
以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、田中畑さん、
はい、
7月は5週にわたってドローイントディスオーダーという和歌山県のバンドを紹介してくださいました。最終日ですので、リスナーさんに田中畑さんから最後に一言をお願いします。
はい、そうですね、和歌山発でずっとそのグランジを日本中に広めようとずっと動いているドローイントディスオーダーも10年以上のバンドになりますけども、今2ピースとしてやっておりますが、音圧ライブ感とかはもう誰にも負けないようないいステージをやってますんで、各地で見たらぜひ足を運んでください、
はい、
お願いします、はい、
今月ライブがケーズドリームで終わってしまったので、またね、来ることがあるので、こまめにスケジュールチェックしていてほしいですね。
はい、ぜひお願いします。
では最終週の一曲、最後の一曲聞かせてください。
はい、それでは聞いてください、ドローイントゥディスオーダーでカラプシング。
ドローイントゥディスオーダーでカラプスイングでした。
はい、来ましたね。もう音でかい、
はい、
もう、
はい、
まあ本当にまさにヘビーグランジというね、なんか形容詞がねぴったりかなと思いますけどね、はい、うん、
プロレスの試合の入場曲にも合いそうだ。
あ、そうね、
かっこいいですよ ね、これがね流れて選手が出てきたら素敵。
それくらい
なんか強そうな曲ですね。
あ、確かにね、
いいですね、こういうとこからそういう話に広がったら面白いですね、
うん、
プロレスの日に流れたあれを使いたいとかいう話が来たらいいですね、
うん、そうですね、ただこのカラプスイングってあのラグビーで反則行為のことらしくて、
あ、なるほど、
だからラグビーのもいいですよこれサッカーもいいかもしれないし、
あ、ね、そう、プロレスの入場曲ってねいい曲多いんだよな。
そうですよね、
うん、
あ、そうですよね、かっこいいの多いですよ ね、
なんか急にこういろいろ思い出して頭の中にちょっと巡っちゃったけど
この曲も入っているドローイントゥディスオーダーのサードフルアルバムウィアード、気になった方はネットなどでチェックしてみてください、ゲットしてみてください。また千葉稲毛ケイズドリームのスケジュールはケイズドリームのホームページご覧ください。田中アートさん、
はい、
7月もありがとうございました。
ありがとうございました。
来月もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です、よろしくお願いします。
今週も小池店長にクラブクロールではまだライブはやっていないけれどもいつか出演してほしいのよというアーティスト2組紹介お願いします。
はい、1組目はアルマという、シンガーですかね、はい、でございます、
うん、
はい、アーティストネームがですね、なんか名前の由来はなんかスペイン語で魂、まあ、歌声がとにかく本当に素晴らしいなっていうところが魅力でして、最近でもアドさんとかっていうところの流れを組んでるのかなっていう、まあ、その楽曲的にもすごくこういろいろいわゆる歌ってみた出身だったりもするので、まあ、ちょっとこう、まあ、ネットミュージックといいますか、なんかそういったこう流れを組んでたりするので、まあ、新時代の子たちだなっていう感覚ですかね、はい、
うん、
スペイン語で魂という意味のアルマさんの曲を聴かせてください。
はい、アルマでいらないです、どうぞ。
人はみんな生きてるだけで価値があります。
はぁ、気持ち悪いので黙ってください。そんな何の綺麗事で完結されては困ります。全くもってへどがれます。命の価値は何で決まる、僕らの価値はどこで決まる。世界中どこを探しても平等があるとは思えない。生きててほしいと望むにはひどくここまで無責任だ。
ロックラッシュレディオ。
もういっそ消えたい、でも余裕がなかった、君の最後の言葉が消えない。ねえ、
の裏で光と影を眺めてた。
お聞きの皆さんは、ロックラジレディオ。
最高の祝福を。
アルマ、いらないでした。
はい、あ、これいいですね。これしっかりできてるね。
かなりしっかりできてるんですけど、でもなんかそういった大人の匂いはあんまりしないっちゃしないので、う
ん、あ、ね、でもなんかほらアーシャもさしっかりしてるし、これね、はい、うん、なんかこうかなりバックアップしてるんじゃないかなって気がしたんだけど、あ、まあでもやっぱりねアドのね成功があって、やっぱりこういう感じが、はい、増えてきたんだろうね。
あ、この曲ね、若い頃のこの心の葛藤とか、うん、もう抱えきれなくて溢れちゃったみたいなのがよくこう出てますよね、
うん、そうですね、はい、
いっぱい詰まってる感じの一曲ですね。一組目アルマでした。さあ続いてもクラブクロールでいつかライブをやってほしいというアーティストの紹介をお願いします。
はい、続きましてはカンナというバンドでございます。
お、二人組ですね。
そうですね、名古屋発の、まあ、ミクスチャーユニット、2017年夏ぐらいから活動しているバンドで、ライブハウスだけではなく、まあ、路上でも活動していまして、まあ、でもその音楽形態がですね、いわゆるその、まあ、20年代初、2000年代初頭とか、まあ、90年代後半ぐらいの、なんかそのミクスチャーを復刻させたような、なんかそういう流れを組んでまして、まあ、それがもう僕にはドンピシャだなっていう。今年なんかフジロックにも出るみて、まあ、本当に今後要注目株かななんて思っております。
うん、なるほど。
では曲紹介をお願いします。
はい、カンナでカンナ教です。どうぞ。
なんか今日は冴えない効果を壁に向かって投げ込むアンダースロー、あんたもお前もストーカーもエビバディ
成功と
愛で踊れましょう。失敗も挫折も逆境も乗り越えようと、そんな簡単にいかねえキャラまた触ってしまってセラコンボ君のジャージに刻んでね、なんか爪痕残さないと消えた後残るもんが何もない。最近のカット今日のもの人生見て知らねえ分です。
ナで神奈京でした、
はい、こちらもかっこいいねこれはもうライブでね盛り上がるのはね間違いないね。
そうですね、なんか本当にこう、うん、うちぜひ本当うち来てほしいっていう感じですかね。ここ最近でかなり僕の中であこれ来たなっていう感じですね、
うんうんうん、あなんかわかる気がする。あの今度の日曜日31日にフジロックフェスティバルのなんとかなんとか55っていうの
ルーキーが55
あそうだったに出るみたいですよ。
あなるほどね、
すぐですね、うん、あら盛り上がりそうですね、う
ん、なんかねでもあの資料にはね演奏はあのバンド形態でやってるっていうことなんだけど、まあ、はい、本当にねクラブやストリートでもね携帯にこだわらずにライブやってますって書いてあるけど、はい、まあできるもんねこのスタイルだったらね、この感じだったらね。
そうですね、
うん、いやいやこれちょっとね要チェックですねこれね。
そうですね、なんか本当にもうすで、うん、に僕もオファーはさせてもらってて、
うん、ぜひぜひ
も、はい、来てほしいななんて思ってます。
お返事お待ちしております、はい、さあ今週も小池店長にクラブクロールにいつか出演してほしいという2組を紹介していただきました。1組目はアルマ、そしてカンナでした。この2組気になった方はライブラッシュのホームページチェックしてみてください。アーティスト名曲名載っています。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、
はい、
7月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめシンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。